詩編第116編。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。まことに、あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまつきから救い出されました。私は生ける者の地で、主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。今年のタンクスギビングを皆さんはどう過ごしましたか？タンクスギビングデーに何を一番感謝したでしょうか？健康で過ごすことができたこと、必要なものが与えられたこと、家族が守られたことなど、神様に感謝すべきことは数多くあるでしょう。しかし、クリスチャンにとって何より感謝すべきことは、神様がイエス・キリストによって与えてくださった救いです。この一年、どんなに素晴らしいことがあったとしても、地上のどんなことで祝福を受けたとしても、どんなにエキサイティングな体験をしたとしても、イエス・キリストによって罪と死と滅びから救われた。これに勝るものはないはずです。イエス様が70人の弟子たちに、病人を癒し、悪霊を従わせる権威を授けて、イスラエルの町々に使わされたことがありました。伝道を終えて帰ってきた弟子たちは、もう興奮してイエス様に報告したのです。主よ、あなたの皆を使うと、悪霊どもでさえ私たちに服従します。今までそんな体験のなかった弟子たちには、それは興奮せずにはおれないことでありました。ところがイエス様はその弟子たちにこう言われたのです。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様は私たちの魂の救い上に素晴らしいものはないということをここで教えられたのです。私たちの多くは神様の言葉が力強く語られる、悪霊が追い出される、奇跡が行われる、そういうのを見たらですね、本当に興奮するでしょう。また、そうしたことができる人たちを崇めるようになるかもしれません。そして、主イエス様の時代のユダヤ人のように、印だけ、現象だけを追い求めて、一番大切な魂の救いを忘れてしまうかもしれません。確かに主は御心のままに癒しをなさいます。奇跡を行われます。しかし同時に主は私たちに癒しや奇跡以上のものがあると教えておられます。 罪が許され、清められ、死と滅びから解放される。これは最高の癒しです。聖霊によって生まれ変わって、神の子供とされ、天国の国民、神の民となる。これは最大の奇跡です。主イエス様はこうも言われました。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。数多くの奇跡を行ったり、体験したりしたとしても、主イエス様を信じる信仰によって魂の救いを得ていなければ、決して神の国を見ることはできない。そう主は言われるのです。どんなに有名な伝道者であっても、多くの著書を著した学者であっても、長年教会で指導的な立場にあった人でも、その人気によって、その業績によって、その経歴によって救われるのではないからです。その名によって、主の名によって力ある技をしたとしても、その人の内面が清められていなければ、神様を愛するがゆえにという正しい動機から出たものでないことであれば、それは人には受け入れられても、神様には受け入れられません。救いは、主イエス・キリストを信じる信仰によってだけ与えられます。私たちに何ができるか、何をしたかは全く問題ではないのです。私はこんなことができますよ。私はこれだけのことをしてきました。私はこれほど信仰深いのです。そのように自分を誇るものではなく、へりくだって私は無力です。神様、こんな罪人を救ってください。死を不信仰な私をお救いください。そのようにして主のもとに来るとき、私たちは救われるのです。そのとき、神様の言葉と聖霊によって救いの確信と平安が私たちの魂の中に注ぎ込まれます。この救いこそが、私たちの神様への感謝の中で第一のものですね。健康が支えられる。必要なものが与えられる。家族が守られる。こういう祝福みんな素晴らしいものですが、これはみな私たちが魂の救いを得ているという、この救いから、救いの泉から流れ出た支流に過ぎないのです。どんなに健康であったとしても、あり余るほどの富を持っていたとしても、家族に何の問題がなくても、魂の救いを得ていなければ、そうしたものは一体何になるんでしょうか。虚しいものです。永遠をどこで過ごすかということについて確信がなければ、健康も富も地上での成功も何にもならないのです。主は言われました。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらすべてのものは与えられます。旧約聖書では、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。そうなっていましたね。健康も富も成功も、それは添えたもの、添え物に過ぎないのです。本体は、イエス・キリストの救いです。私たちが求めるべきものは神の国です。神の義です。したがって私たちが第一に感謝すべきことも、私たちがすでに神の国をいただいていることを、私たちの名が天に記されていることを、私たちが神の義によって罪を許されている、救われているということではないでしょうか。詩編の116編8節、まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。 私たちもこの言葉の通り、まず何よりも神が私を救ってくださったこの神の救いをしっかりと握りしめましょう。17節に、私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を追い求めなすとあります。神様の救いのゆえに、神様に感謝の捧げ物を今朝捧げたいと、そう思うのです。クリスチャンの生活は突き詰めてみれば、この神様の救いに感謝する生活ですね。神様の救いが先にあるんです。それに応答していく、感謝を持って応答していくというのがクリスチャンの生活です。ではどのようにして私たちは神様への感謝を表すことができるのでしょうか。詩編の116編は神様に感謝する方法について3つのことを教えております。第一、それは神様の平安に行こうということです。神様の平安に行こう。7節ご覧ください。一緒に読んでみましょう。116編の7節、私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ、主はお前によくしてくださったからだ。そうですね、神様の愛を知り、信じ、確信すること、これが神様への感謝の第一歩です。神様を疑いながら神様に感謝するなんてことは誰もできません。主イエス様はある時12年間病気で苦しんできた女性を癒されました。その時にイエス様は彼女に言われたのです。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。弟子たちにもこう言われました。私はあなた方に平安を残す。この言葉はヨハネの福音書の中に繰り返し語られています。イエス様は復活の後弟子たちに現れました。弟子たちはまだイエス様の復活を信じないで、恐れ疑い、力をなくしていました。主は何度も何度も、平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるようにと呼びかけてくださったのです。このように平安は主がくださるものです。主から受け取るものです。それは無理やり自分の心を静かにするとか、自分勝手に、お、私には何も心配することがない、勝手に安心を決め込んでしまうということでもないのです。平安、クリスチャンの平安を教えるのに、ヨハネの第一の手紙3章19節20節という箇所があります。こう書いてあります。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。この最後の言葉、たとえ自分の心が責めてもというのはちょっと不思議な気がしませんか。理解しにくい言葉です。でもこれは私たちに本当の平安とは何かを教えてくれます。この地上でどんな罪も犯せない人、どんな点でも良心の責めを感じない人、あらゆることについて何の疑いも抱かない人というのはおそらくいないでしょう。心に責められることがあれば、平安を持つことができないとしたら、誰一人平安を持つことはできないはずです。誰一人心を責められない人はいないからです。ですからヨハネの手紙の第一の3章20節で、たとえ自分の心が責めてもですというその付け足しがあるのは、自分の力では決して平安を得ることのできない私たち、絶えず自分の心が自分を責める、その私たち、その私たちも平安を得る道があるということを教えるためです。自分で自分を責めているその私の小さな心を神様に捧げてしまうのです。私たちの小さな心を受け取ってくださる大きな神様のお心に自分を捧げるのです。疑っている自分、平安のない自分、自分を責めている自分を神様に捧げるのです。そうするとヨハネ第一の3の20、こう書いてあります。 なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。素晴らしいお言葉ではありませんか？平安を得る唯一の方法は、責めたり疑ったり思い患ったりしている自分のこのちっぽけな心を神様の大きな心に任せてしまうこと。そうなんですね。主は救いを求める魂に平安あれと語りかけてくださっています。主の言葉に聞きましょう。それに従いましょう。そして自分で平安を作り出すのではない、主の平安を受け取ろうではありませんか。神様に感謝を捧げる第二の方法、それは礼拝を守り聖餐を守ることです。詩編の116編13節に、私は救いの杯を掲げ主の御名を呼び求めようとあります。主の御名を呼ぶというこの言葉は創世記にもありますが、礼拝を表しています。礼拝に勝って神様に感謝する場はありません。また詩編の116の13に、救いの杯とありましたが、これは聖餐を暗示していると言えますね。礼拝の中でも聖餐はキリストの救いを目で見る、手で触れる、体で味わう、その瞬間です。ですから神様の救いを心に刻み、それに感謝するのに私は最もふさわしい時であり、最もふさわしい場であると思います。聖餐で使う杯ですが、この杯にはいろいろな意味があります。いろんなものを象徴しているのですが、それはまず運命を表しますね。古代の人々は大きな杯に水を浸しまして、そこに夜空の星影を映します。そして、それで自分の将来を占ったものであります。神様を信じる者はこの世界が不可解な運命によって導かれていると思っておりますけれども、私たち神様を信じる者たちは運命という言葉は使いませんね。なぜならこの世界は運命が支配しているのではない、愛なる神様、聖なる神様、義なる神様がその摂理によってで導いてくださっている、これを私たちは固く信じています。それで私たちクリスチャンが杯という言葉を使うときには、それは神様からいただいた使命あるいは定めというふうにして、考えるのです。イエス様はそういう意味で杯という言葉を使われました。あのゲッセマネの園でイエス様は祈られましたね。我が父よ、できますならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この時イエス様が言われた杯というのは、これからイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられるという神様からいただいた使命、神様が定めたイエス様のミニストリーのことを意味しています。私たちは聖餐で杯を受け取ります。その時に主イエス・キリストに与えられたその使命を思い見ます。イエス様が通られたあの極難を深く覚えます。そして主イエス・キリストがあの苦しみの杯を、父なる神様から賜った定めを一滴も残さず飲み干してくださった、それで私の救いがあるのだということに感謝するのです。イエス様は父なる神様から苦難の杯を受けてくれました。そして苦難の杯をご自分が受け取って、私たちには救いの杯をこの聖餐式でくださるのです。なんと感謝なことでしょうか。今救いの杯という言葉に触れましたが、この救いの杯という場合には、この場合の杯は喜び、勝利というものが意味されていますね。結婚式のお祝いの時には必ずみんなが杯を取って乾杯をいたします。その杯は喜びを表しています。いろんな競技で優勝しますと優勝カップというのをもらいますよね。昔はブドウ酒が入ったんでしょうが、少し前まではそこに本当にお金を入れてもらったそうです。だから大きなカップをもらうとたくさんの賞金がもらえるわけですね。 で今は空っぽで形だけが残っています。でもお相撲などでは優勝杯っていうのはこんな大きなのがあって、そこにお酒をなみなみと注ぐわけで、やっぱりそこにお酒が入るわけですね。この杯は喜びであり勝利を意味いたします。私たちは聖餐で杯をいただくときに、キリストの救いを心から喜びます。キリストが罪と死に勝利されたことをここで祝うのです。地上ではまだ罪との戦いが残っています。サタンとの戦いが残っています。しかしキリストが再びこの世に来てくださるとき、キリストは私たちに最終的な勝利をもたらしてくださいます。天で勝利の祝宴が開かれます。聖餐というのはその天国の祝宴を地上であらかじめ行う予行演習のようなものであり、天国の先取りのようなものでありますね。聖餐の旅ごとに私たちは救いの杯を掲げ、神様に救いを感謝いたします。礼拝の旅ごとに救いを成し遂げてくださった主の御名を呼び求め、神への感謝を捧げていくのです。感謝を捧げる第三の方法、第一は主の平安に行こうということでしたね。第二は礼拝を守り聖餐を守るということでしたが、第三は誓いを果たすということです。14節ご覧ください。ここもご一緒に読みましょうか。私は自分の誓いを主に果たそう、ああ御民すべてのいるところで。同じ言葉は18節にも繰り返されていますから、これは大切な言葉なんでしょう。聖書は乱れに誓ってはならないと教えていますから、ここで言う誓いというのは自分勝手に立てた誓願のことではないはずです。ここで言う誓いというのは、主を愛し、主に信頼し、主に仕え、主に従っていくという私たちの信仰の基本姿勢のことを意味していますね。ローマの12章2節に、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心の一心によって自分を変えなさい。Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.コンフォームっていうのは妥協してしまうわけですね。このように私が形作られてしまう。そうじゃなくって神様のお力によってトランスフォームとされなさい。変えられていきなさい。礼拝というのはこの世によって形作られてしまった自分を心の一心によって神様によって作り変えていただくその場です。この心の一心というのは御言葉に聞き、悔い改め、聖霊の働きに従順になっていくということです。つまり、ローマの12章1節にあるように、自分の体を捧げていく、この献身の誓いのことです。礼拝は受けるだけのものではありません。私たち自らを捧げていくものです。私たちは神様の招きを受けました。その招きに応えて、ここに共に集まり、私たちは唇の生贄と言われる賛美を神様に捧げます。神の恵みを受けました。ですから私たちは神様へ感謝を捧げるのです。神様の言葉を受けました。ですから私たちはその御言葉に応答して悔い改めと信仰を捧げます。聖餐ではキリストの体を受けます。そして私たちの体を捧げるのです。あふれるばかりに神様の恵みを受け取りましょう。そして感謝にあふれて豊かに神様に捧げていきましょう。そのような礼拝を守り続けていく、また新しい一年でありたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、この一年私たちはあなたから数多くの恵みと祝福をいただきました。その一つ一つを感謝いたします。その中でも一番の恵みであるキリストの救いを何よりも何よりも感謝いたします。私たちのこの感謝をあなたのくださる救いの確信と平安に行こうことによって、礼拝と聖餐を正しく守ることによって、また献身の誓いを新しくしていくことによって 捧げていく私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。